皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマはプレママ講座、臨月の過ごし方です。お話を伺うのはフリー助産師の浅江貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
以前ハッピープレママライフで臨月の過ごし方って言ったら、やりましたね。もうこの短い時間じゃ語れませんと、
あ、言ってましたね。
言われてしまい、
私がね、すいません。
これは1回分テーマを作らなければと。
ありがとうございます。
は
い、
もうぜひ今日は語っていただきたいんですが。
そうですね、竹中さんは臨月の時は、ね、3人お子さん出産して、はい、まあ、それぞれ思い出があると思うんですけど、うん、いかがでしたか？
苦しくて苦しくてお腹が大きくなっちゃって、最初の頃は。もう夜寝る時ももちろんね、横向きでしか寝られないですけど、うん、あといつ生まれるかって結構緊張してましたね。
そうですね、意外とね、まな板の上の恋にならないんですよね、人間の時って。
そうそうそう、往生際悪くって。そうですよ、ね、買い物行ったりとか一生懸命、
なんかもう気分はね、皆さんね、お相撲さんになったって言いますね。なんかトイレも拭けないし、なんかもう立ち上げる時にはどっこいしょっていうし、
なっちゃいますよ
で皆さん言いますね、
うん、やはりそれまでの妊娠後期よりもさらに臨月ってぐわっとお腹がこう、はいはい、
そうですね、
前に突き出すというか、大きくなりちょっと下がってきたりとかっていうことで、はいはい、いろいろ大変なんですが、うん、改めてじゃあこの臨月っていうのはどんな風に過ごせばいいのか、もういつでも出産しちゃってもいいんだったら早く産んじゃいたいわって人多いと思うんですけど、うん、どうでしょうか？
そうですね、臨月っていうのは、36週に入ってからが臨月っていうんですけれども、はい、じゃあ36週に入ったらもうすぐ産んでいいかって言ったら、うんうん、そういうことではないんですね。やはり赤ちゃんって凸起透過と言いますし、うんうん、やっぱ38週ぐらいの出産が一番赤ちゃんもお母さんも産道の方も、うん、なんかこうスムーズにこう進みやすいっていうのはありますね。
40週が一応
予定日
ですよね、
はいはい、
私3人産みましたが3人とも1週間遅れだったんですよね。
ああ、そうです、
計算上の問題もあると思うんですけどね。
私はね、2人とも2週間早くて、
あ、じゃ理想の出産、
2人とももう息のいい38週で産みましたね。もうピチピチしてましたね。
息が悪いよね、そうってことじゃないと思いますよ。遅れても大丈夫なんですもんね。
そうなんです、うん、
ただやっぱりその頃にしっかりその月を満たしてから産む方が赤ちゃんにとってもママにとってもハッピーなお産になることが多いということ で、
はい、
改めてちょっと産み急ぎたいという方はね、少し考えていただければなとは思いますが、
はい、
改めてそしてこの臨月の過ごし方の注意点、やっていいこととかいけないこといっぱいあると思うんですが、運動なんかはどうでしょうか？
そうですね、往々にして今の産婦人科の先生は、中期で例えば切迫早産があっても、もう臨月に入った途端、昨日まで安静安静って言ってた先生も、はい、どんどん動いてとか、
いきなり階段を上り下りしなさいとか言われましたけど、
もうどんどん歩いてくださいとか、もうじゃんじゃん、もう床拭きでも何でもやってくださいって言いますね。なので、とりあえずお医者さんから宣言がなければ、はいはい、今まで以上に動いても大丈夫です。
お相撲さんになっちゃったけど、
そうですね、
今まで以上に大変なことですよね。
動きにくいとは思うんですけれどもね。
はい、食事はどうでしょう？いつも通りっていうか、心がけてね、気をつけて食べてる方多いと思うんですが。
そうですね。でも意外と臨月になると、なんか出産するとそんな外食もいけないので、
そうです。
結構なんか外食づいちゃう人が最近多いんですよ。
ああ、そうですね。
焼肉屋行ったりとか。なんかラーメン食べに行っちゃったりとか、
最後だしとか思うんですよね。
そうなんですよ、
最後じゃないのに
産んだ後しばらく行けないフレンチに行くとかって人は多いですね。
結果高カロリーになりそうな気がします。
そうですね、そうすると結構やっぱり塩分が過多になるとむくんだり、あとおっぱいもやっぱり高カロリーなものをやるとやっぱりこう初乳が出にくくなったりするので、
じゃあ臨月こそそういうものを我慢した方が本当はいい。
そうですね、1週間に1回ぐらいはいいと思うんですけどね。
毎日よね、ずっとそれですけど
ね、
ただやっぱりこうちょっとあれもこれも食べておこうになっちゃうかもしれない、
そうですね、やっぱりそうすると体重も増えて急に血圧も上がってしまうので、ちょっとほどほどにしながら、
そうですね、毎日フレンチと焼肉を続くのはやめましょう、
はい、
そして生活リズムはどうですか？
そうですね、生活リズムは今以上にやはりこう月の満ち引きとか潮の満ち引きでね、赤ちゃん生まれますので、なるだけやっぱり早寝早起きを心がけた方が陣痛もこう乗り遅れないで 構つきやすいとは言いますね。
そうなんですか。ウィザンの時とかね、なんかこう妙に夜起きてたりとか
そうなんですよ。なんか眠れないのでね。でおトイレも近くなるので、うん、結局夜こう睡眠が浅くなるとやっぱり昼間すごい寝ちゃう人っているんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもそれってあんまりね、こう赤ちゃんとか陣痛がつくっていうその女性の、うん、その東洋医学的にはあまり良くないって言いますね。
もっと早く知りたかった
から、ね、もう6時に起きてもう薪割って糸で水汲みなさいみたいな、そういう
なかなかそういう生活ができる ね、恵まれた方 もう今少ないと思うん で、ね、少なくともじゃ早起きをしてしっかり家事をやって、
そうです、
ね、昼間あまり寝ないように頑張ると
で夜早めに寝るみたいな、
うん、それが結局あの陣痛もつきやすくなるっていうのはちょっとね、あの嬉しい情報だと思いますので、ぜひね、はい、あのここも頑張ってみましょう、
はい、
あとあの、ま、これは多分ダメですよね。長距離移動、うん、どれくらいまでだったら許されますか。
そうですね、まあ、いつ発水したりいつお印が来るかもしれないので、うんうん、ま、あの自宅から、まあ、1時間以内で帰ってこれるぐらいのお買い物ですとか、うん、まあ、ショッピングですね、
はい、
そういうのは大丈夫だと思います。
じゃあもう小旅行はダメですね。
そうですね、まあ、ここ調布ですけどちょっとねロマンスカーで箱根行っちゃうとか、そういうのはちょっと控えた方がいいですね。
そうですね、大丈夫かもしれないけれどもやめといた方がいいっていう、
そうですね
話ですね。急に何があるかわからないのが臨月です。
はい、はい、
さあそして続きましてはこう臨月にありがちな不調について伺いたいんですが、臨月だからこその不調ってあるんですか。
そうですね、やはり、膀胱の上に赤ちゃんの玉がズーンって乗って、まあ、ほぼ、まあ、臨月ですと
すごいイメージしちゃいましたけど、
そうですね、でで赤ちゃんの体重でと2500からやっぱ3000ぐらいになるので、はい、うん、やはりやっぱりお小水はもうめっちゃ近くなりますね。
確かにトイレばっかり行ってたかもしれない、
ね、で残尿感がありますね。なんか行ったんだけどすっきり出ないとか、
うーん
っていうのはやっぱり臨月とか冬ですかね。
あってことはプラス漏れやすいことも
ある。漏れやすい、尿漏れも臨月になってから結構起きますね。ちょっとくしゃみをした時とか
ショックなんですよね。なんか漏れたりすると、ね、
破水かと思っちゃいますもんね
そうそう、それで間違えるってこと結構ありますよね。
ありますね、
うん、
そういうのもありますし、はい、あとやっぱりこう恥骨が、恥骨といってあの骨盤の前の骨なんですけども、
はい、
やっぱそこにも赤ちゃんの頭が乗ってくるので、なんかとにかくもう下半身がもう重だるいっていうんですかね。
お
付け根も痛くなるし、
付け根が痛くなってくるような症状がある、
うん、そうですね。
これはもう防ぎようがないんですか。何かこう緩和する方法とか、
まあぐらをよくかいたり、うんうん、あとお水の中に入ると、
うんうん、
まあちょっとお腹が浮力で持ち上がるので、うんうん、まあ、ちょっと半身浴とか、うんうんうん、まあ、湯船にねちょっと入ったり、
プールに行かなくても、
うん、
あのちょっと辛いなっていう時は、まあ、時間があれば半身浴とか
すると、そうですね、やっぱ体は軽くなりますね、うん、
多分その重力の問題もあるので、うん、立ってる時間が長いとそうなってきますよね。そうは言ってもほら昼寝もあんましちゃいけないっていうし、
うん、
横になって目をずっと開いてるしかないという状況ですか ね、 ね
それだけはねちょっと半身浴とか、うん、ちょっとね、うんうんうん、昼間でもちょっとお風呂に入ってもいいと思います。
わかりました。それから私もちょっと先ほど言いましたが、うん、なんでか本当に眠れなくなるんですよね。
そうですね、それは、まあ、神様が赤ちゃん産んだ後夜中も 2,3 時間の授乳になりますよね、
はいはい、
それに慣らしとくんですよ。
それ神様のお仕業なんですか。
そう、神様のお告げなんです、
まあ、そう思っとくといいってことでしょ。
そうなんです、
びっくりしました今、まあ、そういうふう に女性の体はできてるってことです。
産後の体にその適用できるように臨月になると夜寝かせないんですよ神様が。
なんか神様のせいにしようとしてます。
そうそうそう、
女性の体がそうなってるって私は言いたいんです
が、そうなんです
そういうことですよね、はい、確かにその授乳で夜中起きるようになりますけど、うん、なんかこういう感じもすでにもう妊娠中からあったなっていう感覚はありますよね、
うん、
夜中起きてる感じっていうのが、ね、うん、だからまあ辛いは辛いんですけども、
うん、
起きられますよね。
そうですね、
うん、これはじゃあその妊娠中というか臨月から実は始まっていたと。
始まってる
リズムですかやっぱりそれは。
そうですね、やはり陣痛っていうのは夜中に来ることが多いので、 夜にそういうちょっとこう半分覚醒みたいな感じで、
あ、もう産む準備もしてるんですか。
ありますね。
ああ、実際あの夜寝る時になるとその臨月の頃ってお腹が張ることがすごく感じました、
うんうん、そうですね。前駆陣痛もやはり夜中に起こることが多いので、はい、夜が多いですね。
それで目が覚めたりすることありますよね。
ありますね。
でそこからいよいよ時間測っちゃったら全然そのまま遠のいちゃったりとか
朝迎えちゃいましたっていうのが、
そういうこともね、確かありましたから、あ、そういうことで、じゃあ眠れないのももう仕方ないよということですね、
うん、そうですね、
はい、そしてこれ以外にまあ、もちろん妊娠後期のね、例えば肩が凝るとか血圧がとか、うん、むくみがっていうのはもちろん皆さんあると思うんですが、うん、さらに特有なこうメンタル面での不調っていうのもあるそうですが、
そうですね、やはり急にやっぱり陣痛が怖くなってしまうとか、あと私産めるんだろうかとか、あとやっぱ周囲の人がね、もう臨月だねなんて結構周囲は明るく言うんですよね。
そうそう楽しみねなんて、
そう、
まだ生まれないの、
生まれたとかって結構メールが来たりして、それであと検診とかでやっぱお医者さんから、あ、ちょっと伸びそうだねとか、ちょっとした一言って臨月の人ってすごいナーバスになるんですね。
なんかマタニティブルーもうちょっと前ぐらいかなと思ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
もう後期臨月からありますね。
臨月でかなりあって、うん、
でちょっと脅迫観念っぽくなって、私は予定日までに産まなければいけないって思ってしまうと、うん、なんかすごく予定日過ぎた時に、うんうん、こう結構ドーンと落ちてしまったりとか、うん、実は予定日に生まれる人って3人ぐらいなんですよ。
え、3人って何人中ですか。
100人中です。
あ、100人中3人しかいないんですか。
そう、予定日に生まれる人はね、
それ 3% ってこと
なんですか。 3% で予定日の前に生まれる人が 2,3 割ですかね。
じゃほとんどが遅れる、
遅れるんですよ。
朝日さんもじゃあその手前の 2,3 割で羨ましい限りです
ね。そうなんですよ、
はい、私も遅れて、まあ1週間遅れましたけど、ね、長い1週間でしたよ。そこは
そうですよね、うん、で今病院の先生も結構予定日を過ぎると早く見ましょうとか、あと特に無痛分娩とかね、計画分娩を結構進めたりすると、なんか妊婦さんの心と体が成熟しないまま、なんかお産にこう誘導されてしまうような感じを受ける人もたまにいますね。
そういう方もね、うそういう病院も中にはあるかもしれないし、はい、実際そのまあ無痛分娩とかっていうことであれば、計画的にね、
そうですね、産まないといけないんですけれども、そこでもうちょっとこう主治医の先生とちょっと検診の時に話し合うとか、ちょっとやっぱり助産師外来とかそういうところで自分の希望を伝えるとか、なんかこう自分の中ってやっぱり自分一人で消化できないんですよね、臨月の時って。
そうなんだ、もう自分の中はいっぱいいっぱいになっちゃって、
うん、いっぱいいっぱい、もうお腹も体もお相撲さんだから
心も体もいっぱいいっぱい、
そうごっつんですだからね。だから
そうか、もう他に助けをというか、うん、ちょっとアイデアを求めるというか、うん、あとそのやっぱり体、木が熟すのを待つっていうことが大事なわけですよね。
そう、いいこと言いますね、竹中さん、今日、
はい、ね、なので遅れたってことはその遅れた日が木が熟した時なんですよね。
そうなんです。
別に何かが悪いわけじゃなくて、
だから柿の木も青いうちにもいだら、うんうん、木の枝が折れちゃうじゃないですか、うんうん、ね、自然に熟すのを待てば、ちょっとした風でポトッて落ちます、
身がね。じゃあ本当にストレスフリーで熟した時に生まれてくるという。
そうなんです。
うん、生活臨月って本当その月のね、
うん、
潮の満ち引きとか月の満ち欠けとか、そういうものにも本当に影響を受けてるのが分かるような人も多いですし、うん、そういったメンタルも本当に気が熟すということを待てれば、うん、これも安定してくるかもしれませんし、ね、うん、まあ、いろんな意味でこうデリケートな時期だということがよくわかりますね、
う
ん、
そうですね、うん、
ぜひまずは木が熟すのを待っていただきたいと思います、うん、
待つことも育児の一つですね。
はあ、
今日なんかすごい私いいこと言ってません、ね、
名言集、
名言集その1みたいな、
はい、楽しみに作りますので、はい、そのうちで最後に何か他に注意点とかもしあるようだったら伺いたいんですが、臨月って何かこう、
そうですね、まあウィザンだと結構里帰りする人が多いの で、うん、そうですね、まあ里帰り先でもまあお掃除をよくするとかっていうのも大事なんですけれども、実のお母さんにですね、自分はどうやって生まれてきたかとか、うん、ね、どういうふうに育ってきたかとか、自分の母子手帳をね、うん、また見たりして、その実家の、ね、うん、里帰りしてる人は、まあ、お母さんからそういうお話を聞いたり、ね、自分のルーツをね、辿ってみてもいいんじゃないですかね。
いいですね、それまた、うん、素晴らしいアイデア。
名言集その3ですから
ね。いや本当に自分がどうやって生まれてきたかっていうのをこう振り返ることで、自分のお産にもなんかこう、
なんかねヒントが隠されてる、
ね、向き合えるし、自分もこれから育てるんだっていう心の準備ができるかもしれないですね。です、私臨月の時本当に赤ちゃん産んでる人を全員尊敬してました。
そうですよね、お母さんを
陣痛を乗り越えたんだみたいな感じが
ね、その辺でベビーカー押してるお母さんもね、はあ、
本当尊敬してました心から、まあ、今でも ね、ある意味尊敬してます。皆さん頑張ってね、うん、育ててるわけだから、だけどね本当臨月の方にとっては大きな大きな関門だと思いますが、ぜひ頑張ってね時期を待って、
産めなかった人は誰もいませんから、
あそうですよね、必ず何らかの形で産めますから、はい、安心して
無理しないでください。
わかりました、
はい、
今日は浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。